内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日は水谷さんをお呼びさせていただきました。では水谷さん、早速自己紹介よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。株式会社猫孫新聞の水谷秀夫と申します。堺市で新聞販売店をやりながら、地域の高齢者向けのサポートサービスであるとか、まあ、地域の子どもたちのために子ども食堂であるとか、まあ、そういった、地域企業を目指してます。
わかりました。じゃあ今日はね、水谷さんが普段されていることをお伺いできたらなと思うんですけども、まずはその地域での、高齢者との関わりっていうところはどういったところでしょうか。
はい、まあ、もともと新聞販売店をやってまして、やっぱ新聞の購読者が高齢化しているってこともあって、僕らはその毎月、訪問で集金とか行くんですけど、まあ、そこでちょっとずつね、その困りごとを聞いたりとか、まあ、本当にこう電球会一つ、家具の移動一つ、病院の行き方一つみたいなんで困ってはって、そこをこう話聞いてあげてサポートしてあげると、じゃあちょっとこういうことで困ってんねんっていうことを叶えてあげるとすごく喜ばれて、まあもともとは新聞取っていただいてる付加価値として始めていったサービスなんですけど、まあこれをこう猫の手孫の手サポートと、猫の手でも借りたいとき孫の手があればみたいな、そういうコンセプトでやっていって、まあ、そこからいろんな困りごとが集まってきて、それをいろいろと事業化してたりとかしてるっていうような感じですね。
例えば、その困りごとの中で事業化できたことってどんなことですか？
そうですね。やっぱり僕らお家に上がることが多いし、やっぱお掃除の困りごとが多かったので、まあそれでハウスクリーニングとか、まあ専門的な、エアコンクリーニングとか、それを研修を受けてやってあげると、まあもともと信頼してるいつもの兄ちゃんみたいな感じの人が家上がるわけですから、まあやっぱ安心して頼めればといったお声が多くって、ハウスクリーニングであるとか、あとは不要品の処分。やっぱ、重たい家具の移動とか、処分とかですね。やっぱ男手が必要というところで、まあ、これもやっぱお家に上がるんでね。やっぱ安心感があるのかっていうところで、この二つは事業化していってますね。
そうですか。じゃあ、その活動するとき、活動してるメンバーって何名ぐらいでされてますか？
一応今僕と、まあ、店長と社員が一人。あとはその猫孫サポート隊みたいな、うん、結構近所のおばちゃんとかがお庭いじりが好き、剪定とかそういう植え替えとかが好きなおばちゃんがいて、まあその人は剪定とか草むしりがあったら手動するみたいな、ところがあって、お掃除好きの事務員さんとかで合計5、6人でその案件ごとに当てはめて回してるっていう感じですね。
ほな、地域の社会資源も使いながらっていうイメージですか？はい、
そうですね。まあ、そういったところでお役に立ちたい人と困ってる、ちょっと困ってはる人と、まあ、ちょっとマッチングするというか、まあ、繋いであげて、お互いが、なんかありがとうみたいな、まあ、そんな感じになってます。
そうだな。実動もしながら、マッチングもしながらっていう。
はい。そうですね。
そっか、その活動を通じてね、水谷さんの中で、まあ、いろんな事例があると思うんですけど、はい、思い出に残っていることとか、なんか、まあ、感銘受けたこととかっていうので、どうですか？
そうですね。やっぱり未だになんですけど、まあ、一組というか、まあ、老夫婦がいまして、うん、ちょうど腰の手術と足の手術と迎えてある方たちで、うん、もうこの手術受けたら、うん、もう施設に行こうかという話をしとったらしいんです。
うんうんうん、
それで僕らがちょうどね、猫孫サポートを始めたタイミングやって、でそれで今、もう週に2回、3回、買い物代行であったりとか、うん、まあ掃除であったりとか、庭のお手入れ、そういうことをサポートすることによって、未だにお家で住み続けてられると、おっしゃっていただいて、まあその方たちがね、本当にもう感謝してくれるんですよ。だからやっぱりそういう話をお聞きすると、うん、やっぱ初めてよかったなというふうに思ってますね。
やっぱ人のつながりがどんどん深くなっていくような感じしますね。
そうですね。本当に、まあ離れて暮らした息子さんやらお孫さんよりも身近に感じてもらって、孫のようにちょっとしたことでも頼んでもらえるような、まあ、そんな企業になりたいなと思ってますね。
僕今ちょっとふと思ってたんですけど、孫の手って、
はい、
お孫さんの手なのか、ほんまの孫の手なのか、どっちのイメージなのかなってふと思ったんですよ。
あ、そうです。これね、本当に両方かかってて、 本当にかゆいところが、かゆいところに手が届くみたいな。
うん、の孫の手もあるし。
イメージと、あとはもう地域の孫のような存在になりたいっていうような、両方の思いが込められてます。
そうですね。僕らもね、この活動は前から知ってましたけど、改めてこういうふうに話聞くと、はい、あ、孫の手ってそういうことなんやなって、改めて実感します。
はい、そうですよね。
うん、はい、そうなんですね。で、今他にね、お仕事もされていると思うんですけど、他のお仕事はどんな感じですか？はい、
そうですね。今はちょうどハウスクリーニング、まあエアコンクリーニングの時期でもあるんですけど、もう、まあ専門にやってたスタッフが、まあ独立したっていうタイミングもあったんですけど、まあ僕自身が、現場に行くようになりまして、で、本当にお家入っていろんなことをお話しさせてもらったりとか、このお掃除について、まあこういう汚れどうやって落ちるみたいなことを教えてあげるとすごく喜んでもらったりとか、やっぱ直接コミュニケーション取りながら仕事できるっていうのいいなというふうに思ってますね。
ね、僕も以前お願いしたんで、
はい、
あの時もエアコンのクリーニングとは別でガスコンロじゃない、あれ電子コンロかな、
はいはいはい、
のね、あの掃除の仕方も教えてもらったりとか、
そうですね、
すごい喜んでましたね。
いや、そうですよね。
うん、だからね、ああいったちょっとした時のね、会話っていうのがすごく大事だなっていうふうには感じました。
うん、そういうので満足度が全然変わってきますし、あとちょっとブランドチェンジみたいなことをして、やっぱハウスクリーニングも、やっぱ汚れを落とすために、まあ早く落としたい、より綺麗に落としたいっていうので、まあ、強い洗剤とか、まあ、特には劇薬みたいな洗剤使うんですけど、まあ、これがやっぱり、もちろん環境には良くなくて、まあ、実際お風呂洗ってずっと塩素のカビキラーみたいなところで、やっぱ一日おるとやっぱ頭も痛くなりますし、で特に、まあお子さんやね、高齢者がおる家庭、まあペット飼ってる家庭には良くないと。もちろんそのまま川や海に流れるんで、環境にも良くないっていうことで、今はそのちょっとエシカルな洗剤とかノウハウを提供しているところに加盟して、うん、より環境に優しい洗剤とかノウハウで、
うん、
できるハウスクリーニングを今勉強中で
やってます。そうなんですね。
はい、
そうやって今ね、常に勉強もされてるんですけど、このハウスクリーニングやるときに、はい、まあ、水谷さんもね、チームで入られると思うんですけど、その時チームとしてどんな風にやっていこうというふうに考えてますか？
やっぱり基本そのコミュニケーションがメインやと思ってて、やっぱ入り口の時に説明と、うん、まあ、どういったところが気になってますかっていうヒアリングと、まあ、そこをやっぱり叶えてあげられるのが満足度につながるかなと思ってるので、まあ、基本お邪魔しますって言って淡々と黙々と、作業を始めるんじゃなくて、やっぱり会話、うん、コミュニケーションを大事にしていきたいなと。思ってますね。
ね、水谷さんの雰囲気から見ても、まあ喋りやすそうな雰囲気でいつも入ってきがはるんで、はい、まあ、そのまんまの感じでやってはるのかなっていうふうにはちょっと思いました。
ありがとうございます。
うん、今、ハウスクリーニングやって、地域での活動もされてて、さらに今後、こんな活動をっていうところはイメージされてますか？
そうですね。やっぱり僕らは新聞販売店がベースにあって、やっぱその新聞販売店っていう業界はやっぱ衰退産業と、まあ、新聞取ってくれる人もだんだん少なくなってくる社会の中で、やっぱそういった高齢者のサポートとか、あとはやっぱ地域企業として子供の居場所を運営することっていうのを、まあ、これを僕は日本全国の新聞販売店に届けたいなと思ってて、まあ新聞が衰退するけどやっぱ未だにこうコミュニケーションとしての価値はあるので、その地域の困りごとを解決して地域の子供たちに還元するみたいな、そういう企業を、作っていきたいというふうに僕は思ってますね。
そうですね。どうぞ。子供たちの活動はどんなことされてますか？
はい、ありがとうございます。まあ、地域の小学生向けには、こう、無料の学童みたいな、感じの宿題カフェっていう取り組みと、まあ、そこで月に1回、地域の子供たちに、まあ、今、結構子供食堂って皆さんも聞いたことあるんですけど、うんうん、まあ、子供食堂とこの2つの活動をしてます。
うん、実際、まあ、子供食堂、いろんな形でやってるとこ多いと思うんですけど、はい、水谷さんがやってる子供食堂ってどんな感じでやってますか？
うちはですね、やっぱ子供食堂って、その、数年前まではあんまりいいイメージがない部分もあったと思うんです。やっぱり本当に貧乏とか、もうご飯食べられへん子が来るとこちゃうのみたいな、そういった感じなんですけど、今はもう地域でなんか週末やってる祭りみたいな、まあ、そんなイメージにして、誰でも来れるような、形にしたくって、もちろんその貧困な子も混じれるし、別に困ってなくても、そこに遊びに行けば、まあ、近所の、学年の違う子供らと遊んだりとか、まあ、違う校区の子と遊んだりして、まあ、一つの出会いをきっかけになると思ってて、 まあ、そういったコミュニケーションを取るために子供の縁日、なんかスーパーボールすくいとか、ヨーヨーすくいとか、わたあめきとか、そんなもあるんですけど、まあそういうのを1回50円とかでやってあげて、まあちょっと昔あった地域の子供会の祭りみたいな、あんな雰囲気でやってますね。
なら、あれですね、そこ今、子供食堂では、イメージ的には子供たちが集まる拠点事業みたいな感じですかね。
そうですね、そのきっかけ作りのだけですね。
どうですか、子供らってどんな感じですか、参加されている方は。
いや、本当にね、やっぱ遊び方としてやっぱスマホとか、そのスイッチとか、まあそういう部分ももちろん今の頃らしいなって遊び方もするんですけど、まあうち駄菓子屋とかも併設してるんですけど、結局昔僕らが食べてたような駄菓子はやっぱ美味しいなとか思ったりとか、あとはその人生ゲームとかカードゲーム、アナログなゲームでも全然遊ぶんやと言ったところで、まあ子供の本質ってやっぱ変わってないんちゃうかなと。まあ、こういう場が少なくなっただけちゃうかなというような印象は受けてますね。
そうなんですね。だから今の聞いたら僕らもね、小さい時にはそんなしてたなっていう感じですね。
そうでしょう。そう。ほんま何ら変わんないですね。
はい。そっか、まあなんか地域によっては結構、昔言ってた駄菓子屋さんがね、復活してるエリアも結構多くなってるみたいで。
そうですよね。
なんかその周りには自転車がいっぱい止まってるような感じですね。
そうですね。そこがやっぱ居場所になるし、まあね、家に帰って一人とかの子供もおるし、まあ結局塾とか学童とかっていう場所も子供の居場所なんですけど、やっぱ親が決めて親が行けっていう場所になっちゃうんで、まあ子供が自主的になんか公園行くのか、誰々さんち遊びに行くのか、まあ今日は宿カフェで駄菓子買おうかみたいな、まあそういう第三の選択肢みたいな、そういう場所が少ないなと思うので、なんか今そういう、まあ、昭和のコミュニケーションみたいなところが、やっぱいいねって思われてるんちゃうかなと思います。
そっか。今、その子供たちが自主的に選べる場所っていうのが、いい感じですね、うん。
そうですね。そこだけこだわって、だから結構無料でやってるので、そういう定期的にクラウドファンディングで寄付を募ったりとか、まあ、協賛企業とか月額サポーターみたいなんで、まあ、100円から支援していただけるんですけど、まあそういった中で、お金を回して、で、子供たちは基本的に無料にすることによって、自主的に選べるというような場所を運営できてますね。
そうなんですね。みんな、もしよかったら、この月額サポーター制度について、簡単にお話していただいてもいいですか？
あ、ありがとうございます。一応、その宿題カフェで月額サポーターと、まあ、協賛企業という枠がございまして、月額サポーターはもう一口100円から、毎月毎月、こう、まあ、クレジットカード登録していただいて、まあ、引き落としっていう形なんですけど、応援していただけると。まあ、本当にもう月100円でもね、やっぱ、僕らにとってありがたくて、まあ、それが多ければ多いほど、やっぱ、知っていただけると、言ったところがあるので、そこをちょっと広げていきたいなと。いろんな方々に応援していただきたいな、というふうに思っております。
わかりました。じゃあ、その、三谷さんのね、活動、日々の活動とかっていうのは、どういったところで知ることができそうですか？
そうですね。僕は Facebook、結構いろいろと毎日のように投稿しているので、そこを見ていただければ、いろいろと、活動が見れると思いますので、ぜひ、よろしくお願いします。
わかりました。Facebook の URL については、今回、このポッドキャストの配信の際に、別途、URL を載せたり、いただき、載せます。
はい、お願いします。
載せますので、そちらから皆さんも直接見ていただけたらなと思います。で、水谷さん、じゃあ、今の活動ね、はい、地域での活動もそうだし、子供食堂もそうだし、それ以外、ハウスクリーニングのお仕事もそうなんですけど、5年後、どんな風になっていきたいですか？
そうですね。さっきも、言ったように、日本全国の新聞販売店に対して、こういうモデルを広げたいというふうに思ってますので、まあ、いろんなところで、まあ、お話しさせてもらったりとか、まあ、こういうやり方あるよっていうのを、まあ、コンサルじゃないし、フランチャイズでもないんですけど、まあ、そういう仲間作りですね。一緒にやっていける人と一緒に、地域の高齢者とか、子供たちのために、なる企業を作っていきたいと思ってます。
じゃあ目標の、店舗数っていうのがどうなのかわからない。目標のチームなんですかね。
そうですね。
何チームぐらいできてたら、ようやったなっていう感じですか。
そうですね。やっぱ100とかですかね。
場
所ぐらいできれば、やっぱ各都道府県に2店舗ぐらいあれば、その地域企業のモデルケースとして、 まあ、広がりやすいかなっていうイメージ、
うん、
漠然とですけど、
はい、ちょっと各2店舗っていったら、これが、ね、別なんですけど、この新聞販売店だって、
はい、
大体、まあ、例えば大阪府かとかで何件ぐらいあるとかって、なんかデータってあるんですか？
あります、あります。で、その大阪とかやったら毎日新聞とか、うんうんうん、まあ、読売新聞、朝日新聞、産経新聞、まあ、4つの新聞販売店があるので、多分500店舗ぐらいあるんですよ。
う
ん
うん、おー、そうか、そうか。
だから、各、まあ、地方ほど少なくて、うんうんうん、まあ、1つのエリアには2つの新聞販売店しかないとか、まあ、よくそれが地方では1個は絶対残っていくと思うんですよ。
うんうんうん、
まあ、その1個が、そういった困りごと解決拠点に、なっていくようなモデルを築ければな、というふうに思ってます、
うんうんうん。そういうことなんですね。まあ、地方によっては販売点数も違うしっていうところもありながら、目指していくっていう感じなんですね。
は
い
は
い、
そうですね。
わかりました。じゃあ、そのね、5年後、全国で各2か、2つの拠点ができるためには何が必要ですか？
そうですね。やっぱ共感してくれる仲間と、うんまあ、一番はその、やっぱ、新聞の発行本社の理解とかも必要やと思うんで。まあ、そこが二人三脚でできると、やっぱ大きい企業なんでね、うん、一気に広まりやすいのかなと。
そうですね。そうか。そうですね。販売店さえはもちろん発行元との協力関係っていうのも一つのあれなんですね。
はい。
なんか関係性作りってどうなんですか？
そうですね。やっぱ、その昔の新聞販売店はもう新聞売っとけみたいな、他のことせんでいいねんっていうところあったんですけど、うんまあ、最近ちょっと空気が変わってきて、うんまあ、そういった副業とか地域に出す活動っていうのが、うんまあ、僕のこう、まあ4年5年やってきた実績もある、かして、こう聞いてくれるというか、う
ん、
これからはこういうことも大事だよねっていう方向には向いていってますので、
うん、
今後加速はしていきそうですね。
そうですね。ほら、水谷さんが今までね、知り合ってからもう、それがなりますもんね。
なりますね。3、4年。
なりますよね。よくよく考えてみたら。
はい、そうです、
ね。4、5年できたらそうやなと思って。
はい、そうです、
ね。まあ、ね、ずっとやってきた活動が、本体にも、ちょっとずつ知れ渡ってきてるっていう感じですね。
はい、そうですね。
なんか今までね、結構苦労してはったのを僕らは見てたんで、あ、すごい前向きに延々とコツコツとっていう感じでしたね。
そうですね。もう多分昔から言ってること変わってないと思うんですよ。
変わってないですね。初めてやってこうやって喋った時と同じ感じで、それに実績がどんどんついてきてる感じがあります。
そうですね。はい。
わかりました。なら、今ね、水谷さんがね、この5年後の目標を少しでも、はい、例えば、まあ、1日でも1ヶ月でも早く達成するには、どんな人と巡り合えたらいいですか？
そうですね。やっぱそういう地域のこう行政じゃない、最近多いんですけど、うんまあ、地域の行政の社会福祉協議会とか、うんうんうん、そういった包括センターみたいなところと、
はいはいはい、
まあ、組めればって言い方あれですけど、まあ、そういうところとかと連携を取れれば、うん、やっぱり直で高齢者の困りごと、介護領域なのか医療の領域なのか、まあ、そこに当てはまらないところが僕らの隙間で、うん、役に立てるところだと思うので、うん同じこう地域を良くしたいような仲間たちと、プラスそういう行政と連携取ることが早道かなというふうに思ってます。
そうですね。まあね、その話聞いてちょっと思ったのは、意外に地域でケアマネの連絡会とかもありますよ。ケアマネージャーさんだけでやってる連絡会とかもあるんで。
そうですよね。最近本当に噂で回ってのケアマネさんから何件とかあるんですけど、うん、でも僕らからしたらケアマネさんってどこにあるんやろみたいな。
ああ、そうですね。
ビジネス交流会とかでも来ることないし。
そうですね。どちらかというと職種交流会の方に出張りますからね。ケアマネ出会ったりだとか、ね、病院関係者との接点の会とかが結構出席は多いと思いますけど、はい、なかなかビジネス交流会には見ないですからね。
そうなんですよね。だからそこの方たちとね、一緒に同じ思いを持ってできると、うんうんまあ、早くいけるのかなと、まあ、最近気づきましたね。
うんうん。
はい。
おー、そうなんですね。
はい。
が、だから本当にあれですね、本当に今言ってはったように、高齢者の部門の専門職であったりだとか、
はい、
医療系の専門職であったりだとか、
はい、
あとはもしかしたら障害関係者の専門職との連携もこれから 必要になってくるかもしれないですね。
そうですね。
なんていうか、どんどん連携していく、連携力の見せどころになりますね。
そうですね。何でもね、とりあえずうちに電話したら困りごと解決するわ、みたいな。そんなアナログなプラットフォームを出してます。
わかりました。じゃあ、今後に向けてね、三谷さんが一言お願いします。
ありがとうございます。今はまあ本当にこの活動をずっと続けてて、まあ去年なんですけど、まあ電子書籍を出させてもらったんです。まあこういった地域企業、まあ新聞販売店になるんですけど、まあこういう社会実現のために目指してますといったことが書かれているので、まあこれも買っていただければ全部印税は子供の居場所に寄付されるようになってますので、ぜひ興味ある方は読んでいただければと思います。ありがとうございます。
じゃあ、その電子書籍の購入の URL をまだもろてもいいですか？
わか
そ
り
れ
ま
も
し
一緒
た。
に載せさせてもらいますんで。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
三谷さんに何か貢献できる内容は何かあれば、僕らこのポッドキャストの配信ではちゃんと載せさせてもらおうと思いますんで、また、そういったデータもいただけたらなと思います。
い。はい。助かります。ありがとうございます。
本日は三谷さんありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。この未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへの番組は、こういった水谷さんのようにお話してくれる方がいないと、継続できません。なので近くにね、こういった話をしてもらいたいなとかいう方がおられたらぜひご紹介いただけたらなと思います。この未来ビジョン発掘コーチングの方に直接、連絡先も入れさせてもらってますので、そちらに連絡いただければと思います。水谷さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上です。
ありがとうございます。あっという間でしたね。
あと
やっ
言い
ぱ
ましょう。
聞くのが上手いから。
だいたい
自
これ
然で。
24、5分ぐらいです。
おー、ちょうどいい。
ちょうどいいぐらいな感じで、喋ってもらってるんで。いや、でも、ほんまに、でも、最初に会った頃と同じ話を聞きながら、そっか、初志貫徹で、それに実績がついてきたんだな、みたいなのを。途中から、そういや、こうだったよね、みたいなことを思いながらしてました。最初のことは、この猫孫の孫にはな、この孫は何やろうとかっていうのも考えてなかったんです。今の行動を聞いてたりとかね、活動聞いてたら、この孫はどっちだよな、とか、唐突に疑問に思ってきて、どっちだよ、と思って。
知ってくれてる人はね、そう思ってくれるっすよね。
なんかその辺もちょっと話できたらなと思って、今日は。気になったんで急に聞いてみました。
ありがとうございます。
あんな感じで、唐突に、あれこれ気になるわとすぐ聞くんで。
全然その方が自然な感じで、深掘りもできるし。
よかったです。
まあ当たり前ですけど、聞き上手ですよね。
いやいや、全然、変わらずこんなものをやっております。
いいっすね。
よかったです。ね。だから多分、配信の日程が決まったらまた連絡入れます。
はい、ありがとうござい
大
ま
体いつ
す。
頃配信になりますよっていうのも大体スケジュール見えてくるので、で、決まり次第また連絡させてもらって、配信させてもらいますんで。
わかりました。
っていうところで。で、いつもこうやって聞くんだ。誰か近くにこんなの喋ってくる人いませんかって、前の時も聞いたんです。あの時は、腸内フローラやったかな。腸内環境の人。なんか仙台の人。
今、観音におるらしいですね。
坂谷さんかな、坂谷さんかな、なんか言うてはる人と、なんかそれ聞いたってほしいねって言って、あんな聞きますって言って、で、今日も朝10時ぐらいからその人と、うちの薬局の勉強会やってる子がいるんで、その人と3人で喋って。で、坂谷さんにも、ちょ、もう来なきゃっていうか、次ポッドキャストで喋ってやったら、いいよ、喋るわって言って、20分から25分ぐらいに適度にまとめといてとか言ったんです。プレゼンの資料をそのまま喋られると長いとかもある。
そうですね。
もっとそんな硬くなくていいね、みたいな感じでやろうかなと。もしまた周りにこういうふうな形で、こんなにして、一回、水谷さんにこんな感じで収録してって言ってもらったら、興味、それ面白そうやなっていう人がおったら、また声かけていただけたら、
わかりました。
収録させてもらいます。
ジャンルは問わない感じです
ジ
ね。
ャンルは全然問わないです。ちょっ
まあ、
と
面
いい
白
ね。
い方。
面白かった。別に興味持ってる方であれば全然、こんなこと話してみたいわって思っていただけたら、ぜひ、
わかりました。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。久しぶり。